暮らしのお知らせ、10ページから12ページ。4月1日から開始。固定資産の縦覧・閲覧。令和8年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と、固定資産課税台帳の閲覧を次の通り行います。希望する人は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認ができるものを持ってきてください。法人の場合は原則として代表社員が必要です。また、休日窓口サービスでは行っていません。場所、市役所2階、資産税課、下房、大英支所。土地、家屋、価格等縦覧帳簿。期間、4月1日から30日。内容、土地、家屋価格等縦覧帳簿で、周辺の土地や家屋の価格を比較し、自分の土地、家屋の評価が適正か確認する。対象、納税している人、納税している人の委任状を持ってきた人、納税管理人、相続を証明する戸籍謄本などを持ってきた相続人。手数料、無料。固定資産課税台帳。期間、4月1日から。内容、固定資産課税台帳で、自分の土地、家屋の価格を確認する。借地人、借家人なども借用部分を閲覧化。対象、納税義務者、免税店未満の人も含む、納税義務者の委任状を持ってきた人、納税管理人、相続を証明する戸籍謄本などを持ってきた相続人、借地、借家人、賃貸借契約書などが必要。手数料、1名義につき400円。4月30日までは無料。詳しくは、資産税課20-1514へ。コミュニティバス。Google マップで経路検索。Google マップでコミュニティバスの運行情報が調べられるようになりました。Google マップ上で出発地と目的地を入力すると、コミュニティバスを含むルートが表示されます。Google マップの QR コードがあります。複数の公共交通機関を組み合わせて、目的地までの移動手段や所要時間などを調べることができます。ぜひ活用してください。詳しくは、経路を調べる方法については、都市計画課20-1560、コミュニティバスについては、交通防犯課20-1527へ。男女共同参画の視点。ワークライフバランスを考えよう。ワークライフバランスとは、労働時間や労働形態を見直して、仕事と生活のバランスをとり、その両方を充実させる働き方、生き方のことです。仕事は生活を支えるために必要で、やりがいを感じさせてくれますが、家族や趣味など、プライベートの時間も、充実した人生を送る上で欠かせません。仕事と生活の割合を均等にすることを目指すのではなく、その人の生き方や働き方、子育て期や中高年期といったライフステージに合わせ、一人一人が希望する形で仕事と生活のバランスを決められることが重要です。このため、ワークライフバランスは国や自治体の働きかけだけで実現できるものではありません。会社や社員、それぞれが意識して取り組むことで初めて実現するものです。ぜひ一度、職場での仕事と生活の両立を支援する取り組みを調べてみてください。自分の将来像を自分で設計していくという 意識を持って行動することが、ワークライフバランスを実現するための第一歩です。詳しくは市民共同課20-1507へ。
素案の公表と意見の募集。仮称、赤坂センター地区複合施設整備基本構想。市では、赤坂地区に予定している多機能な複合施設の整備のための基本構想についての素案を公表し、意見を募集します。閲覧場所、市役所3階、企画政策課、市役所1階、行政資料室、下房、大英支所、中央公民館、市立図書館、モリンピア構図、三里塚コミュニティセンター、市ホームページ、QR コードがあります。意見の提出方法、4月15日水曜筆着までに、閲覧場所にある意見提出書を直接、郵送、ファックス、E メールのいずれかで、企画政策課へ、専用フォームからも提出できます。QR コードがあります。結果の公表、市の考えと合わせて、市ホームページなどで掲載。詳しくは企画政策課20-1500へ。素案の公表と意見の募集。新型インフルエンザ等対策行動計画。市では新型インフルエンザなどの対策に関する基本方針や市が実施する措置についての素案を公表し、意見を募集します。閲覧場所、保健福祉館内、地域医療政策課、市役所1階、行政資料室、下房、大英支所、中央公民館、市立図書館、モリンピア構図、三里塚コミュニティセンター、市ホームページ、QR コードがあります。意見の提出方法、4月15日水曜筆着までに、閲覧場所にある意見提出書を直接、郵送、ファックス、E メールのいずれかで地域医療政策課へ、専用フォームからも提出できます。QR コードがあります。結果の公表、市の考えと合わせて市ホームページなどで掲載。詳しくは、地域医療政策課27-1119へ。集積所には出せません。事業所ごみの処理方法。飲食店や店舗、事業所などの一般産業廃棄物は、一般家庭用の集積所には出せません。店舗と住居を兼ねる場合でも、店舗から発生したごみは、事業所ごみとして出してください。一般廃棄物、自己搬入、成田富里泉清掃工場 36-1689 へ。処理には10kg あたり220円、4月1日からは250円かかります。業者委託、成田市一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼する。成田空港内の事業所のゴミは、空港内のゴミ収集運搬業許可業者へ。産業廃棄物、基準に基づいて適切に処理するか、県の許可を受けた産業廃棄物処理業者へ依頼してください。詳細は、千葉県産業資源循環協会 043-239-9920 へ問い合わせてください。古紙類の資源化にご協力を。資源化できる古紙類が可燃ゴミとして多く搬入され、清掃工場の処理量が増加する大きな原因となっています。古紙類は民間の古紙回収事業所に引き取りを依頼してください。 詳しくはクリーン推進課20-1530へ。休止します。コンビニ交付サービス。システムメンテナンスのため、4月1日水曜午前6時30分から10時は、住民票や税務証明書などのコンビニ交付サービスを休止します。詳しくは、税務証明書については、市民税課20-1513、その他については、市民課20-1525へ。外国人の皆さんへ、ゴミの出し方、分け方、パンフレット。市では、ゴミの出し方がわかるパンフレットを外国語で配布しています。対応言語、英語、中国語、簡体字、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、シンハラ語。配布場所、市役所5階、クリーン推進課、市ホームページ、QR コードがあります。詳しくは、クリーン推進課20-1530へ。
令和7年度の結果を公表。財政援助団体等監査。令和7年度に実施した財政援助団体等監査の結果を、地方自治法第199条第9項に基づきお知らせします。成田市監査委員、佐々木博之、岩立和彦、秋山忍。期日、令和8年1月29日。対象、アクティオ株式会社、サンリーズカコミュニティセンター指定管理者、市民共同課。方法、指定管理者による水道、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、業務が公の施設の設置目的を効果的に達成しているか、及び実施計画に基づいて事業が適切に行われているかに主眼を置いて、提出された関係書類について事前審査を行い、本監査では、現地にて指定管理者及び担当職員より説明を受け、質疑応答による監査を実施した。結果、基本協定に係る施設の運営管理及び関連する事務事業については、おおむね適正に執行されていると認められた。意見要望。今後も安定したサービス提供のためには、人材確保が重要であると指導することから、適正な人材確保に向けた取り組みについて検討されたい。結び、指定管理者においては、限られた人数の常勤職員及び非常勤スタッフで管理業務を実施するとともに、多岐多様な受託事業及び自主事業を地域の住民と連携し、熱意を持って開催しており、地域コミュニティの情勢やネットワーク作りという点で多大なる効果を発揮していることが伺えた。今後もさらなる利用者の増加を図るため、主催事業のさらなる充実とアンケートやご意見箱を活用しながら利便性の向上に努め、利用者ニーズに配慮したサービスが提供されることを期待する。所管課においても引き続き、市民サービス向上と施設管理の費用対効果を図るという指定管理者制度の目的に沿って適切な管理がなされるよう取り組まれたい。詳しくは監査委員事務局20-1572または市ホームページへ。 QR コードがあります。4月から午後6時に夕焼け小焼けの放送。市では防災行政無線が正常に作動することを確認するために、試験放送を1日2回、正午と夕方実施しています。日没時間などに合わせ、夕方の放送、夕焼け小焼けの時刻を4月1日から午後6時に変更します。 詳しくは危機管理課20-1523へ。
無許可埋め立ての禁止。市内で土砂などによる500平方メートル以上の埋め立てや盛り土を行う場合は、条例で定める手続きが必要となります。汚染された土砂などが使用された場合は、事業者や施工者だけでなく、土地の所有者も条例による罰則の対象となります。土地を適正に管理するために、土地所有者は次のことに注意してください。事業者などが手続きを行う際は、自らも市に届ける書類を確認し、控えを保存する。土地を提供する場合は、隣接地などとの境界を明確にする、など。詳しくは環境対策課20-1532へ。農業用施設。農業用施設の水路などには、危険な場所があります。水路や水門などの農業用施設の近くで子供を遊ばせないでください。詳しくは農政課20-1542へ。災害、各種情報を提供する成田メール配信サービスへ登録を。登録は無料です。配信内容、防災行政無線で放送する防災、消防、防犯情報など。防災行政無線の放送内容は、防災行政無線テレホンサービス、フリーダイヤル 0120-38-3898 でも確認できます。登録方法など詳しくは、危機管理課20-1523へ。市長日誌。市長日誌は市ホームページでも公開しています。QR コードがあります。2月16日から28日、16日、行政改革推進本部幹事会合同会議。18日、議会運営委員会定例記者会見。20日、3月定例市議会開会、3月19日まで。25日、千葉県国民健康保険団体連合会総会。26日、市議会一般質問、3月3日まで。暮らしのお知らせ、終わり。